月一恒例スペシャル企画をお届けします。天野地と一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs ストラテジスト代表小野田誠。なんだかボラテリティの高いマーケット、日経平均年末までに大和さんの家賃の値段まで戻ることはあるんでしょうか。投資に必要なのも選択と集中、結果にコミットするよう年末まで頑張ろうスペシャル。はい、いろんな要素が取り混ぜられてました。
要素が入ってる、
ね、はい、およそ1ヶ月ぶりの登場、キャインの天野博之さんです。
どうも、キャインの天野です。
そしてスパローズの大和和孝さんです。
スパローズ大和です。
どうぞよろしくお願いいたします。
スパローズ大和が知られてないのに、もう家賃を知ってる設定で題名に入れてもらう2万4000円に住んでおります。
もうね、リスナーの皆さんね、ご存知の値段ですけど、はい、いや、この1ヶ月のマーケット、ボラティリティ高い相場でしたよね。天野さん、どうご覧になっていらっしゃいました
か。これなんかでもニュースいろいろあってなんか動いてましたよね、値、うん、ね、がね、うん、いや、ヤマトの家賃が高く見えますもんね。
本当そうです
ね。ちょっと、まあ、いい部屋住んでるなみたいな、ね、24,000円、懐かしいな、あの頃がっていうね、
うん、10月2日にちょうどね、ヤマトさんの家賃あたりの 24,448円から、そうか、一気に10月26日に 21,000円割る場面
も、選挙もあって、
ねえ、アメリカの中間選挙、選挙もあって、うん、いやでもこれだけボラの高い相場、うん、どういう風にお過ごしでしたか。天野さん、
はい、いや、そんなに売り買いはしてないですね。でもなんか、いや、踏みとどまりそうで、やっぱり株価をだんだん落ちていったりとかね、うん、で、あ、なんとかなるかなと思ったらアップルの調子が悪いぞとか、うん、はい、なかなか上に行かないなっていう感じですもんね。
大和さんはボラね、結構お得意でらっしゃいます
けど、はい、そうですね、僕の場合やっぱ貧乏人にとってはこういう時って、僕ボロ株、ボロ株よく買うんですよ。銘柄は言えませんけど、ボロ株って言っちゃってるから、はい、だから あんまり日経平均と関係ねえなみたいな安い株のやつ買ってたら上がってたりして、半分超えるぐらいまでは僕結構利益出てたんですよ、逆にこの時期で。みんな下がったから、美味しくなったから、さあ行こうって思ったら、うん、まさかそのアップルの業績が悪かったって下がるのとか受けて、ゼロですね、僕。この1ヶ月間のプラスマイナス。
ボラが激しかったですね。
そう
ですね。
そろそろいいだろうって思ったんですけど、
大波が来ちゃった。
そうですね。まだ来るんかいと思いました。
まあ、今年最大の、ね、注目イベントだったアメリカの中間選挙過ぎたんですけれども、はいはい、小野田さん、まだちょっと方向感が定まらないようだ。
そうですね、まあ、中間選挙は結局大方の予想通りだったんですが、うん、企業業績も良、ね、かった割にはこういいところほど売られちゃうっていうのが結構あって、うん、で、まあ、今お話ありましたけど、アップルのね、ちょっと販売台数とか、今までは開示してたのを開示しなくなっちゃうとか、
そう、あれなんかもう絶対怪しいもんね。
だから、あれで、あのニュースで気づいた人いるんですかね。
だから先に反応しましたね、やっぱりアメリカ市場で反応したんで、
多分そんなに売れてないんですか、世界的な面で見ると。
あとはその製造、部品製造してるメーカーにちょっとこう
受注する、
ね、ちょっと遅らせてくれと、納期遅らせてくれみたいなことを言ってるっていうのは、台湾とか日本のメーカーに、はあ、そんな話も出てて、
ちょっとそうなってくると日本のメーカーにも無関係じゃないですもんね、ないですね、また、うん、
なので電子部品がね、ちょっとここのとこ冴えないんですよね。
関連銘柄がね、売られてた
りしてたんですよ。何年に1回10万円のね、うん、ぐらいの買い物をするってなかなかないじゃないですか。
そうですね、
3年に1回毎回冷蔵庫買い替えてるみたいなもんだもん ね、うん、3年で、うん、
ちょっとでも日本にいたら気づきづらいですよね、 iPhone 信者が多すぎるから。
そうそうそうそう、
僕も使ってますし、変えようってあんま思わないから、
なかなかの値段だもん。
アップルから株価下がるってちょっと結びつけれないですよね。
まあ、そういうことで小野田さんに伺いたいんですけど、はい、年末までの景色なんですけどね、はい、前回確かルートで計算していただいて、
小野田式ですよね、小野田式、
小野田式の計算方法から
いじってないですか。
予想の値を出してもらって、その後変化ありますか。
その後ですね、まあ、変化って今毎日変わるんですけど、はい、今だとそれこそ今ちょうど日経ボラティリティインデックス22ぐらいなので、はい、これ例によってですね、またルート256ですけど、はい、16ですね、これ16で割ると、
はい、この16って残りの週でしたよね。
ね、そう、256営業日なんとして、、はい、それのルートを取ると16なんです、16、はいはい、それでまあ1日あたりだと 1.38 ぐらい動くっていう。
1.3 でどっから出てきたかだけ教えてもらって。
22÷16 です。
はあ、
22%÷16
それだけ動くってこと
ですか。それだけ動くのが大体7割ぐらいで動く、うん、そこに入るっていう話 で、はい、で一応それ計算もいかするとですね、はい、今だと年末まで28営業日あるんですよ。ちょっとさっき調べてき
た、はい、残り28日、はい、
すると
今計算してくれてますけど、ね、
だいたいこれ28営業日だと、
ね、値幅は
1.38 かけることの28、
答えだけ教えてもらっていいですか。
だからね、あの上だと 23,200円で、下が 22,100円、200円ぐらいに収まる確率が7割ぐらい。
あ、じゃあまだうん、2万割るみたいな予想はないわけですね。
2万割る可能性も一応ね、あるんですけど、うん、7割方その範囲に収まるだろうっていう、まあ、よほどのことがなければ、はいはいはい、
ちょっと前回よりは上値がね、抑えられてる、
そうですね、ちょっと、うん、上がね、抑えられましたね。
2万5千ぐらいって言ったような
、そうですね、2万、2100円から2万3200円の間というふうにね、今教えていただきましたけれども、はい、小野田さんがご覧になる世界のマーケットの話題、はい、注目されているところってありますか。
そうですね、いやもうアップルの話が、アップの話とやっぱりアマゾンとかフェイスブックとか、あのあたりの株価の動きがちょっと気になる、
はい、アップルがその調子が悪いっていうことになって、やっぱアマゾンとか業種そんなに関係ないんじゃないかとか単純に思うんですけど、やっぱり影響を受けるんですね、
う
ん、
まあ、そういうセクターにお金をこう振り分けてるっていう、まあ、まとめてガサッて入れてるところが引き上げたりすると、まあ釣れやすとかになったりするっていう、そういうあれですよね。
一緒に下げちゃうのか、
ちょっと前置き長くなっちゃいましたけど、うん、このコーナーではお三方にですね、はい、投資家代表と、はいはい、ストラテジスト代表として、VS でね、激論を繰り広げていただきますけれども、前回、ストラテジストチームが勝利いたしました。今日はどちらのチームに軍配が上がるんでしょうか。今日もリスナーの皆さんにご参加いただきます。今回はこっちのチームのコメントが役に立ったと思う方に投票してもらいますので、ぜひご参加ください。それではお話を伺っていきましょう。バトルスタート。このところの話題といえば決算発表期間ですけれども、ねうん、天野さん、はいはい、ライザップ、
ライザップがね、ライザップの今、ね、株主の方は痩せる思いだと思いますけど、
いやうまい。
これは調子がね、やっぱりコマーシャルもガンガンやって、なんか知らない間でコンビニ見るとライザップとなんかコラボ商品が出て、で街を行くと英会話のライザップが出たりとか、イケイケだってここに来てのガツンですから、なかなか大変ですね。
14日の決算発表では159億円の黒字予想が一転して70億円、
これなかなかの赤字ですもんね。僕社長さんともお話ししたことあるけど、多分大変な感じになってると思いますけどね。
なんか僕も気づかなかったですけど、今思えばちょっと行き過ぎてたなって、うん、なんか今思えばですね、
相当な勢いでマネーを仕掛けてらっしゃったんですよね。本
当分かんないですけど、杉ちゃんがテレビ出まくってた時あったじゃないですか。その1年のようなイメージというか、やっぱり
もう全員が知ってるもんね。
全員が知ってどこでも見たじゃないですか、なんか
でもスギちゃんで例えると、はい、本当に今もうライズアップの株主の方ドキドキしちゃ
ってその収益拡大の鍵となってた M&A を凍結して選択と集中、拡大路線の転換を図るんだということなんですけど、小野田さんからご覧になってどうでしょうか。
はい、まあ、確かにまあ、おっしゃる通りなんですよね。まあ、拡大路線でたくさんの事業を買収して、で、まあ、その M&A で、まあ、会計上のその利益というのかな、それが、まあ、まあ、落ちちゃったっていうことだと思うんですけども、まあ、ただそのさっきね、筋トレの話ですとか、そういうところってね、まあ、事業としては結構うまくいってたと思うので、
そ
う、
だからそこに立ち返るみたいな感じですよ、まあ、そうですね、
まあ、方向としてはそれでいいんじゃないかなと個人的には思いますけどね。
方向としてはですね、ライザップ今日もちょっと売り気配でまだ値がついていないという状況ではあるんですけれどもね、まあ、その決算発表ということで投資家のお二人、今回、2018年の4月期の企業業績、いろいろな会社ご覧になられたと思うんですけれども、結構企業業績は小野田さん好調だったんですね。
まあ良かったですよ、悪くはなかったね、はい、
純利益の合計前年同期に比べて2割増で最高益更新したのは4社に1社の割合だったんです。
これ明らかに好景気なはずなのに全然給料上がったとかその物価が上がったっていうのも聞かないですよね。これ何なんですかね。これ みんな調子がいいのに
会社が儲かるんですよね。
これ調子悪くなったら どんだけ冷え込むんだって思っちゃうよ、
ね、なんか実感との乖離がありますね、うん、でも商社などはね、あの、うん、小野田さん、はい、かなり、7社良かったですよね。
そうですね、あの、ただ4区ですかね、まあ、まあ、原油っていうか、まあ、原油はそうですけど、コモディティ商品がねすごい上がってたんで、そういう面でも、あの、原油卸売、まあ、石油卸売の会社とか、うん、商社っていうのは確かに業績良かったんですけど、今原油がまたね落ちてきてるんで、
俺一番高い時にこの間ガソリン入れちゃったっすよね。
今高いですからね。
また下がったのかよって。下がってますね。すごいよな、ね、
動き。天野さんの経済力から言えば関係ないでしょ。
やめろよ。俺だってお前、あ、セルフでやった方が安いなって。やめやめ、さすがです。
また、あの、ソニーもですね、ゲームや音楽事業が好調なんですよね。
なのに、なんか、あの、イベントごとみたいなのを中止したりみたいなのがあるんで、
ね。ニュースありましたね。ゲーム見本市の E3 に参加しないというニュースが、うん、入ってきてましたね、今日ですね、今日はね、うん、
それは何なんですかね、はい、ゲーム好調で、しかもそういうゲーム見本市なんて一番ガーンとね、うん、やりそうなのに
不参加の理由は、ユーザーも業界も変化していて、うん、ユーザーとのエンゲージメントを強化するためということで、うん、現時点で新作などをどのような場で発表するかなどは明らかにしていないということなんですよね。
そういうなんかもっと違うアプローチの仕方でやってるみたいなこと、
まあ、でもソニーは例年 E3 に最大規模のスペースで
出展してい
たっていうのがね、
うん、そのイメージなんですよ、
はい、ありましたからね、
はい、独自路線、
まあ、ソニーは2年連続の最高益見通しということなんですが、
でもそれで利益出してるんだからなんかもうそういうマイナスな時でも利益出せる形にもう変わってるんじゃないですか、ソニーって
な、それもあるのかもしれない、
一回ね痛い目に遭ってるから、
もう今この、そうですね、うん、
どうですかストラテジストとして
はい、いや、なんで辞めたかがちょっとよくわからないんですけど、
ね、説明聞いても ね、
ちょっとよくわからないんで、なんともあれなんですけどね、まあ、ビッグタイトルがもしかしたらないのかなとか、ただあの課金自体はね非常にうまくいっているので、まあ、オンラインにシフトしていくのかなとかですね、ちょっと想像できるところあるんですけどね、まあ、業績はいいんですけどね、
いいゲーム市場みたいなのはすごいの、
すごいです、あの浅井企画がですね、はい、今ソニーのプレイステーション祭りっていうの結構参加してるんですけど、そこだけで開いてたりするのもあったりするんで、ちょっと分からないですね、
その祭りに参加しなくてもいろいろやるところがあるってこと
じゃないかなっていう、うん、
そして今月も何かと話題にこと欠かないソフトバンクグループについてです。ソフトバンクグループの通信子会社ソフトバンクが12月に IPO、大型 IPO というとね、大和さん、はい、上場時も今もずっとメルカリメルカリって、はい、言っているそうなんですけど、ね、IPO に関してもね、はい、お詳しいですけれども、
でもソフトバンクに関しては、上場するんだって世の中の人は思ってますよね、なんか CM でよく見るじゃないですか、もともと
同じ名前だもんね
どういうことだって思って、うん、あれどういうことなんですか。
まあ、あのソフトバンクグループの子会社が上場するんであって、ソフトバンクグループ自体は上場していると、まあ、いわゆる親子上場っていう。
なんでそんなことするんですか。
まあ、あの資金調達でしょうね、要は持ってる株を現金化すると。
親で集約するよりも細かく分けていろんなところからもらった方がいい、もらったというか投資してもらった方がいいってこと。
まあ、あのそこの資金、まあ、得た資金をまた別のところに投資するということをお考えなのかもしれないですよね、うん、
この親子上場が投資家にもたらすメリットとデメリットって小野田さんどのあたりにあるんですか。
子会社、まあ、今回上場するソフトバンクとしては上場することで、まあ、株発行することもできるし、まあ、調達手段増えるっていうのは一般的な話で、デメリットは引き続きソフトバンクグループが大株主としているので、要は少数の株主、まあ、今回株主になる人たちとソフトバンクグループの、その 利害関係っていうんですかね、多分ソフトバンクグループのこう、なんていうんですか、こう権利っていうかね、立場強いじゃないですか、でそういうあの少数株主の立場がどうなるかっていうのが一応親子上場 の、まあ、あのデメリットとして挙げられるところではありますね、一般的に。
なんか そのソフトバンクには利益あるじゃないですか、お金が入ってくるから、ね、うん、そのお金を調達するときって意外と上がらないこととかも結構ないですか、その株価って。
まあ、株で発行してっていうこともありますし、まあ、いわゆる銀行から借りてきてっていう方法もあるし、まあ、社債を発行するってあるんで、まあ、やり方にもよるんですよ、ね、
そうか、上場することによってまたお金、一般投資家以外からも
そうですね、子会社の方がいろいろやりやすくなるっていうのはありますね。
今回12月19日にその東証に上場するんですが、
まだ大きくしたいんですね。すごいな、孫さん。
上場によってソフトバンクグループが保有株の売り出しで得る金額はなんとおよそ2兆6000億円になる見込みということで、これ NTT 上場した87年の2兆2000億円を超えて過去最大級です。
今孫さんの財布にいくら入ってるか見てみたい、
ね、知りたいところです。
現金そんな持ってないのかもしれないけど、すごいね、もう規模がどんなになっちゃう
の。そしてまたそのソフトバンクグループがですね、11月に出資した中国のユニコーン銘柄がありますけれども、バイトダンス、これまで世界最大のユニコーン銘柄だったアメリカのライドシェア大手ウーバーテクノロジーズを抜いて世界最大になったそうなんですね。
ウーバーイーツのウーバー、
はい、そうですね。でこのバイトダンスは日本でも10代から20代を中心に人気を集める動画の投稿アプリ TikTok を運営して、お二人十分ご存知。
これはもういろんな女の子のタレントにねTikTok の魅力を説明されても全くわからなかった。なんだこの動画を早くなんかするって、なんか
15秒でしたっけ。
そうなんですよ、なんか結構面白動画がもう短くなっていってるじゃないですか。キャインさんがその、ネタやってた時って
10分とか
10分とかだったんですよ。
8分、
それがなんか8分になり6分になり、4分になり、
どんどん尺が短くなってる。
レッドカーペットになってる、レッドカーペット1分15秒ぐらいだったんですよ、でその後ソフトバンクも芸人にそのちっちゃな動画を出すみたいな、その1億円賞金が出た時あったじゃないですか。
やってたやってた。
あれはそんなそこまで話題にならなかったけど、それと同時にこんなのもやってるんだとか思いますね。やっぱ
ソフトバンクはやってんだもんね、これ TikTok。
そうなんですよね、
すごいよね。
でもこの M&A に関しては、先ほど、ライザップの M&A の話もありました。でソフトバンクの M&A、 この違いは小野田さんからどういうふうにご覧になりますか。
すごい
戦略の違いですね。
まあなんて言うんでしょうね、結構その孫さんが言ってるところって結構こうなんていうんですか、新しいところが多いですよね。まあみんな知らないようなところですけど、まあ、ライズアップさんのところやってたのはなんていうんですか、どちらかというとちょっと傾いちゃったような事業を再生するっていうような、そんな感じはするんで、ちょっと違うやり方は違うかなっていう感じはしますけどね。
そのうちね15秒のお笑い動画難しそうですけど、
いや無理だったんです。僕そのオーディションも行くのやめたんですよ。15秒なんて落ち着けれないじゃないですか。
ウドちゃんなんかもう最初の挨拶で15秒以上考えちゃうと思うんだよね。って言ってる。その15秒で
その終わっちゃうじゃないですか。
幕が降りちゃいますね。
まず何一つできるぐらいうちに終わっちゃうと思うんだけど、
なんかどんどん短縮されてきているって。
チャンネルどんどん変えますからね、みんな。
キャインのポーズで15秒終わっちゃう。
いやいいっていうところでも15秒終わっちゃうかもしれませんね。ということで、リスナーの皆さんに、判定していただきたいと思います。あっという間のお時間になりました。今回と早いですね、投資家代表チームとストラテジスト。じゃあ判定15秒でいきましょうか。結果を見てみましょう。それではどうなったのか、結果ですけれども、今回は投資家代表チーム 54.9%、 ストラテジスト代表チーム 45.1% で投資家代表チームの勝ち。
やった
なんで勝ったかわからない
この喜びを TikTok で表したいけど
15秒でどうぞと言いたいところですけど、
ね、
1勝1敗となりました。スペシャル企画、天の地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいね。毎回投資家代表チームとストラテジスト代表チームにバトルを繰り広げてほしいトークのお題も皆さんに募集しております。ぜひホームページから投稿してください。ということで、もう来月はねもう12月ですので、
もう
12月28日の大納会に、お二方出ていただきます。
すごい大締めの時に、
はい、
うわ俺の人生と関係ない
いくらいくらいくらその時日経平均いくらですか。
あ、予想しておきましょうか。
どうしよう、
どのくらいだと思いますか。
僕は未来しか見ないんで24,000。
24,000。天野さんいかがでしょうか。
22,000円
ということで覚えておきたいと思います。天野さん、大和さん、どうもありがとうございました。
ルートで計算してます
天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。